べては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今ですね、秋葉原の居酒屋で台湾から来られている建築の先生のシャーさん、シャーソーデスさんと、それから建築ラジオの6番メンバーの五十嵐さんと南で、今飲んでるところなんですけども、今日はちょうど秋葉原ですね、せっかくだっていうことで、秋葉原のフィールドワークっていうことで、メイドカフェに、アトカフェ、メイドカフェにちょっと行ってみました。で、正直ちょっときついっていうか、僕はもうちょっとあそこはもう二度と別に行こうとは思わないんですけど、ただ、社会見学っていうか、都市の現象のフィールドとしては、フィールドワークのある体験としてはちょっと面白いなっていうかね、非常にこう、特殊な現象だし、海外からも結構観光で来る人も多いような、なるほどなと、一つのその、エンターテインメントとしては、面白いなっていうところも結構あったんですけども、ちょうどですね、AKB48 の、 劇場があるビルの中にですね、メルカリがあって、僕は事務所が近いので、いつも前はよく通ってるんですけども、そこに入ったのは初めてだったんですけども、じゃあ、五十嵐さんから、まずその感想をお話してもらいますけど、どうでしょうか。
今日本当の、ちょうどシャーさんが台湾からは日本に来てるタイミングで飲みましょうっていうことで、実は南さんの事務所行ったことがなかったんで、このタイミングでちょうど行けるっていうんで、それで秋葉原来たんですよ。たまたま今日はまずホコ天復活の日で、2年半前には痛ましい事件が起きて、復活っていうのをちょっと見て、でその後南さん事務所来て行ったんですが、メイドカフェ意外に初めてなんですよ、行ったことがなくって。で、一つは思ったことは、たまたま昨日見に行ったカオスラウンジっていう、去年ぐらいから探してる現代アートの人たちのやっぱり空間展示の作り方が、去年秋葉原モデルっていうかオタク空間モデルで、あとは猫カフェだとか、ああいうメイドカフェのラウンジ、今日ラウンジ行ったんですけども、そういうこうまったりする感じがすごい融合しているっていうのを、再確認一つしました。で、もう一つ僕すごい面白いなと思ったのは、ちょうど今南さんも言ったんだけど、同じ建物 の、 地下と1階がパチンコ屋で、あと途中はドンキホーテで、でその上がゲーセン でその次、その間ぐらいに、今回 の、 メイドカフェがあって、で最上階頂上に AKB があるんですけど、やっぱすごいね、地続きの感じで、
あれ自体がメイドイン東京っていう感じ。
いや、そう、本当にもう組み合わせのプログラミングが本当に、誰も仕掛けてるわけじゃないけど、結果的に極めてある種のメイドイン東京的な空間になっていて、で、もともと AKB の、普段会えるアイドルっていうのをもともと最初はね、今あんなに大ブレイクしちゃったからちょっと普段会えなくなってるんだけど、普段会えるタレントっていうのを、きっかけに始めたっていう意味で言うと、その原型っていうか素形ですよね。多分最初はね、地続きだったんですよ。今日行ったメイドカフェの、ていうか今日行ったアットホームカフェも CD 出したり、カレンダー作ったり、ブロマイド作ったりって、タレントの真似事というか、そのつまりタレントと一般のこう間がないというのが多分出発点だったんだよね。そういう意味ですごいその素形を感じたっていう意味では面白かったです。一方で強制参加型っていうことでちょっと交流さんですごい辛い思いをしたっていう感想もあります。じゃあ回します。
はい、シャーです。
シャーさんはね、赤い彗星のシャー
シャーですよ、シャー。シャーなんだけれども、きつかった。
台湾では、台湾あるんじゃないですか。
あるんだけれど、僕自身はいたことなかったんですよ。そして、もちろんそのメイドというユニフォームが結構、 例えば昨日が銀座の椿屋さん、あの恋屋さんに行って、まあ、まともなあのカフェ、メイドカフェでも言える、まあ、要するにヨーパー風のそのメイドの、それはかなり良かったんだけれども、でも今日はちょっとなんかこう、まあ、先ほど五十嵐さんも言ったんだけれども3回強制された何かのそのプリッコフリーのがちょっとね、まあ、生まれて初めてなんか、まあ、きつい経験なんだけど、でも忘れづらいですよね、まあ、忘れがたいな思いなんだけど、そしてなんか3人の間に なんだかちょっと面白い絆が生まれたような気がして、まあもちろんそれはそうなんだけれども、まああの僕自身、まあ外国人の目線で見るとやはり、まああのもしあれがある種のパフォーマンスとしたら、やっぱりこうメイド役のその店員さんたちと、そしてお客さんたちとの間の何かのコラボレーションがもうお見事ですよね。それがやっぱりなんかちょっと僕の知らない分野での何かの力で彼らに、まあそもそも日本人がすごくシャイ、
いやでも日本人のこと知らない人いっぱいいますけど、
ね、あそうですか、
でもね、あれ確かに五十嵐さんの話って面白いなと思ったのね、見方によってはあの建物自体が、ね、コミュニティセンターなんだよね、すごく巧妙なコミュニティセンターで、そのパチンコっていうのはさ、すごく孤独な作業なわけですよ、あまあ一人とかゲームセンターとかね、だんだんねコミットメントの度合いが高まっていくっていうか、上に行くほどね、
なんでパチンコに行くの
さ、それさ一番の上にその劇場があって、一番その何かこうコミットメントの度合いが強い空間がね劇場としてあって、であのメイドカフェっていうのはその小さな劇場のモデルなんだよね、小さな劇場のメタバーっていうか、あそこが一つの劇場になっていてさ、だからね、あのビルはビルディングタイプとして研究の対象として見た場合にはすごく面白いと思う、だからこれ十分誰かが、ね、研究するね、その価値はあると思うんだよね、だから非常にこう不思議な、ね、空間を、ね、体験したなっていう、ね、感じがしたんですけども、
あとね、あの、まあ、ちょっとさっき僕も待ち時間にちょっと言った話なんだけど、そのすごい逆説的なんだけど、情報化社会になるにつれてある種の逆のライブ性に対する要求が強まっていて、つまりね、例えば、まあ、最近あの音楽業界も CD の売り上げはもうしょうがないんですよ、落ちるのは、あの違うメディアで着メロもあるし、あの複製技術がどんどん発展してるし、そういう意味ではあのいわゆるそのそっちの方に落ちるお金は減ってるんだけども、ただ一方でライブの動員が増えてるっていう逆説なデータがあるんですよ。でそれはあの卒業設計に本質も学生的な話があって、みんながコンピューターで図面描くようになって、アメリカだったら本当にコンピューター一ぐらいあのどんどん進むんだけど、日本はなぜか逆にコンピューターでみんな図面描くようになったら模型一生懸命作るようになったって、すごい変なこうカウンターがあって、でもなんかそれとちょっと似ていて、つまりそのまああの AKB みたいなやつも、まあ、さっきの話に戻るんだけども、まあ、まあ会えるアイドルっていうね、つまり複製が簡単になって、情報化ダウンロード、まあ、YouTube でいくらでも画像はタダで見放題になってるからこそ、その一回生そこでしか会えないっていうことが実はとても意味を持つという反転が0年代に起きていて、でやっぱ今日、まあ、あのたまたま見たメイドカフェっていうのはやっぱり個別のね、まあ、あの、まあ、一回だから、あの、誰が誰ってよくわかんないんだけど、でも多分あそこには、その複製文化で得られない、まあ、その、まあ、まあ、古い頃のアウラですよね。そういうものを何か感じるという場所として、逆説的になんか高まってるっていうのは、まあ、すごい、あの、不思議な場所なんだよね。というのをなんかちょっと今日は、あの、見て改めて思いました。ということで、ま
あ、なんかね、あの、三宅リッシさん、建築の歴史家の三宅リッシさんが、芸術新聞社から秋葉原今っていう本を出してね、まあ、それがかなり詳しくその秋葉原の歴史を語ってるんですけども、あの元々秋葉原っていうのはあの青物市場、あの要するにその、元々貨物操車場とそれからあの市場があったわけですよね。 それがこう大々的に何かこう、まあ、再編成されて今あのお宅の一大その、まあ、流星地域になってるんですけども、例えばあの3331アーツ千代田っていうね、あのアートセンターがアートスペースがあったりとかで、今日あのシャーさんと五十嵐さんと見に行ったあの秋岡アルジダンっていうね、なんかこうアートと工芸を一体化させたようなイノベーションスペースができたりとか、なんか相変わらず その秋葉原っていうのは街の戦略としてはね、そのいろんなものをこうどんどん仕掛けていって、なんだかんだ言ってその延命してるなっていうふうに思うんですよ。
確かに、うん、誰も予想つかない形で回り続けてるんだよね。
だからね、その AKB48 がすごくこう、まあ、今のこの不況の日本の中で唯一その非常に巨大なビジネスとして成功してるってことも含めて、秋葉原 の, その都市のモデルっていうのはね、さまざまな意味でその研究の対象に値するなっていうふうに思いましたよ。
そうですね、うん、
だからその昔の例えばそのあのロバート・ベンチュリーだったかな、例えばラスベガスがいろいろと研究の対象になったようにね、また別の文脈でそのラーニングフローム秋葉原みたいなね、まあそういうような部分もあるのかなっていうふうに思いましたね。
だからそれはもちろんあの、ね、森川海志郎君が、まあ、10年は経たないけど1回前行ったんですよ、あの秋葉原が面白いっていうある種の新しい秋葉原って。ただあの時からだいぶ変わってるんですよね。あのつまり三宅さんはその後にちょっとアップデートさせてるような形だし、で森川君が帰ってる時はまだメイドカフェはここまであのブレイクしてなかったから、多分実はまだ書き換え可能っていうか更新すべき都市論の場所なんですよ。ただまあその森川君は一旦まあその、まあ、ベタに分かりやすい形でそのある装飾性だとか渋谷とちょっと分かりやすい対比的な比較をしながら秋葉原を描いたけど、これは、ね、誰かで、ね、まだまだやるべきテーマだと思いましたけどね。
シャーさんはあれですか、秋葉原に来たのは初めてですか。
まああの秋葉原、僕がまああの90年代は一回行ったんだけれども、でもあの頃は漫画あるいはアニメーションの街だったんですね。でもやはり秋葉原は台湾か中国のイメージにとってはカメラですよね、電気製品の天国みたいな。で最近はやっぱりその展開がすごく面白くて、まあ先ほどはあのきつい記憶になったんだあんと言ったんだけれども、あえてなんか新鮮かもしれないですよね。しかもやはりなんかこうその中に何かのポテンシャルが潜んでいるようにも感じるんですよね。まあそれが、
うん、あの聞きたいんですけど、台湾にも僕あの僕最初に台湾行ったのは16、17年前なので、あのその時はあのいわゆる新幹線もなかった時で、ただ台湾にもこうね、なんていうか台北になんていうか本屋さん街とか電気街とかやっぱある種こうすごいこう趣味の街ってあるわけですよね。そういう意味で台湾の台北の中でも例えばああいうていうかその辺の話は若干レポート出てると思うんですけど、こうオタク的なあれサブカルチャーの聖地みたいな場所は あるんですよね。その辺ちょっと逆に教えてほしい。
まああのでもあのその光あの光華商場というところがまあ要するに電子製品台北で光華まああの光華マーケットというところで、まあ、電気製品とかそのアニメーションのまあ
電気製品とアニメーションセットになる、
セットになる、
それは同じ現象が起きてる。
そうですね、まあ、まあ最近は新しいあだ名が付けられていて台湾秋葉原って。そう本当台湾秋葉原プロジェクトにそのコンファーマーケットをまあリノベーションする予定なんです。しかもその台北ですね、あの台北の台北駅のすぐ近く、
台北駅の、あ、じゃあ街の、あ、台北
じゃない、真ん中ちょっと西、
西の方、
そうそうそう、まあ結局まあ西門町、西門町に直結していて、それはいわゆるまあ若い、まああのサブカルチャーの集結地まあコスプレとかあるいはなんかこう日本の何かの文化の何かのお店とか結構いろいろ集まっていて、
日本の何かお店が、
そう例えば日本の本のアニメーションの本とか結局こうくっついていくんですよ。だからそれがまあいわゆる台湾秋葉原がまあ、作られるわけですよ。しかもそれはあの台湾の最もお金持ちの江台民という方が郭さんがまあ要するにあのアップルの対抗、まあこの前に中国大陸で 何かあのそのビルを飛び降りる事件をなんか騒いたその会社の社長さんがすごく大きな資金をついて台湾秋葉原を作るんですよ。 まああれもある意味何かの戦略なんじゃないかと思うんですね。
うん、僕はね、あの秋葉原っていうのはね、まあ、今は結構このかなりその秋葉原っていう故障自体が一種の記号としても世界的に結構有名になってきたじゃないですか。でそれに AKB48 の AKB っていうのは秋葉原の略だから、つまりその都市のモデル自体がその巨大なビジネスに直結するアイドルを生み出してるし、で一枚岩じゃなくっていろんな重層的なそのビジネスモデルを組み合わせていて、それによってすごい長いこと実は延命するんですよね。秋葉原の今のような状態っていうのはさ、その今シャーさんがおっしゃったように10年前20年前って見るとさ、似てるようで全然違うし、だからその都市自体が大きなビジネスモデルになるっていう意味では、まさに さっきね、シャーさんが台湾秋葉原って言ったように、秋葉原の都市モデルを研究するっていうことは同時にそのビジネスモデルを研究するっていうことにこうつながるんだよね。
そうですね、うん、
だからこれ
秋葉原ってさ、まあ、三宅さんも書いてるけど中国資本が食いまくってんだよね。
そう、
あの気がついたら中国資本が、
そう、
あの秋葉原どんどん買ってるんですよ。そういう意味ではもう最先端なんだけど、
ラオックスとかいろんなね、もともとのその電機メーカー その会社っていうものが、ほとんどがその中国がある程度買収したりとか、まあ、全部買い取ったりとかっていう形で中国資本がかなり入っていて、で一方であのヨドバシカメラとかは中国からのお客さんがすごく多いんですよ。
そうですね、
一番多くて、で、まあ、あの店員さんにももう実は中国語を喋れる人が結構いるんですよね。
そこ雇っていいですね、確実にね。
中国だけではなくて結構多国籍なあの雰囲気になってきていて、例えばインドであるとかトルコであるとか、いろんな国の人たちがその例えばその飲食店のお店を開いたりとか、実際そのね、あの秋葉原っていう都市だけを見ると実は非常にこう何か極端にグローバリゼーションが進んでいるところも結構あるんですよ。
ドメスティックでありながらインターショナルであるっていう極めて急なモデルを成立させてるんだよね。
しかも東京全体で見た場合には実はセントラルイースト東京って言われてて、東京でも結構東の方なんですよ。東京の決して中心っていうわけでもないんですよね。だからまあその東京のある意味エッジにかかっているその秋葉原こそが実はその世界的なビジネスモデルのまあ一つの非常に大きなね事例になってるっていうのは、現象としてはすごく面白いんですよね。
そうですね、
っていうふうな気がする。
この辺りで大体よろしい
ですか。そうですね、じゃあシャーさんね、あのもし台湾でも秋葉原をね研究する人がいたら、ぜひ、そう、学生を送り込んでいただいて。